耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1377回4月4日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。1964年何があったか皆さんご存知でしょうか。はい、東京オリンピックが開催された年です。敗戦から立ち直ろうと必死だった時に、東京でのオリンピック開催、この時からね、日本の高度経済成長が本格化したなんていうふうにも言われています。今回紹介する本はこの東京オリンピックを裏で支えた人たちの物語です。64年当時現役だった人はもうさすがに定年していてね、僕らのおじいさん世代でしょうか。でもやっぱりこの当時の日本人は熱いんです。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は小学館より出ております野地恒義著東京オリンピック物語という本です。著者の野地恒義さん、1957年東京生まれで早稲田大学商学部卒業、出版社勤務などを経てノンフィクション作家になっています。人物リポルタージュをはじめ食や美術、海外文化などの分野での、幅広い執筆で知られる方です。で、今回の本はですね、この野地恒義さんがその東京オリンピックをまとめたものなんですが、いわゆるそのスポーツ選手にね、スポットライトを当てたものじゃないんです。これまで取り上げられることのなかった大会を裏で支えた人たち、この人たちに取材してね、まとめた内容となっています。オリンピックの組織や運営システムって結構大変そうなんですけど、これをね、作り上げて、日本社会の改革を進めた人たちの物語で、結構この東京オリンピックで初めてその導入されたシステムが後々のオリンピックに生きたりもしてるんですよね。で、こういった人たちの活躍が戦後の日本を大きく変えてきた。で、そこで活躍した人たちはやっぱりその従来の仕事のやり方にとらわれることなく自己改革を繰り返しながら目標を達成してきた。腹を据えばかりになって突っ込んでいって活路を開いてきたというわけで、いわゆる敗戦後の高度経済成長における日本、イケイケどんどんだった時の日本の熱い魂を持った男たちがやっぱりこの方にいたんじゃないかなと、そういうところをね、やっぱ野地さんが注目したんだと僕は思いましたね。ですからこれ野地さんも言ってるんですけども、今の日本を生きる、僕らの世代もですね、こういう風にがむしゃらになって裸一貫になって新しいこの分野に取り組んでいく、新しい仕事にチャレンジするっていう気持ちを、ここから受け取ってほしいと思います。実際この本を読むとですね、あ、やっぱりこの世代の日本人はすごかったな、俺も頑張ろうっていう風に思えるんじゃないでしょうか。何でも活気のある人たちには共通点があるそうです。それは挑戦が好きなこと。他人に促されないで自ら変化を求めて新しい目標に向かってがむしゃらに突き進む。言ってみれば物好きなんですけれども、やっぱり活力のある人ってのは好奇心が強くて、やっぱいろんなところに突っ込んでいくと。これ聞いた時に思ったのが、やっぱり今の成功法則ってのもそんなに変わらないかなと思うんです。実際僕もいくつかビジネス書を紹介してきて思うのが、今のビジネス書ってのは大体8割ぐらいがスマートに書かれてるんですけども、結構そのがむしゃらさ、もう失敗しても何くそーって立ち向かっていく、多分会社の中で殴り合いもあったんじゃないかなと思うような、この時代の熱さってのはやっぱりなんかいいものがありますね。というわけでですね、この本の中でどんな人が紹介されてるのか、ちょっとここから触れていこうと思います。本の中で登場する主な人物、一部ですが、まず1人目、東京オリンピックの公式ポスターを手掛けたグラフィックデザイナーの亀倉優作さん。この方は現役の陸上選手を起用して陸上のポスターを手掛けました。CG なんかない時代なんですけども、これが見事な写真なんですね。ぜひこれは本で見てみてください。資料として載ってます。で、2人目、オリンピック東京大会で史上初のリアルタイムシステムに貢献した日本 IBM エンジニアの竹下徹さんとそのチーム。彼らが開発したシステムはその後のオリンピックでも引き継がれていきます。3人目、帝国ホテルの料理長村上信夫さん。選手村の料理長を務めて冷凍食材の導入であるとか、エスニック料理のレシピ開発であるとか、あと大量調理システムの普及に力を入れました。この後のローマオリンピックにもね、この村上さん派遣されるというふうに実績を残しています。で、4人目、セコム創業者の飯田誠さん。 知らない方もいるかもしれませんが、日本初の民間警備会社を創業した人ですね。この東京オリンピックでは日本で初めて設立された警備会社が選手村の警護を受けようという仕事があったんです。本来は自衛隊から組織されたその警ら部隊がですね、警備することになったんですけども、自衛隊だけではその人数が足りなくなって、急遽仕事をセコムに委託したというお話です。まあ言ってみればその東京オリンピックにおける特需にね、うまくセコムが乗っかったっていう、まあいわゆる日本とかその国が好景気な時ってのは一企業もうまくいきやすいっていう例かななんて思いますね。で、5人目、映画監督の市川崑さん。黒澤明が断った東京オリンピックの記録映画を、この方が監督を務めることになりました。で、6人目、これは映画監督の市川崑さんと一緒だったんですが、詩人の谷川俊太郎さん、市川崑さんに誘われて記録映画の脚本を書いたというエピソードです。このようにですね、まあ、そうそうたるメンバーが、まあ、ゼロからのスタートで集まってきたんですが、これ以外にもいろんな人がいるんです。でもこの本の中ではですね、まあ、主にそのポスターのお話、エンジニアのお話、料理のお話、そして警備のお話と、記録映画のお話で、最後にピクトグラムと東京オリンピック全体を俯瞰したショーというふうになってます。で、今回新刊ラジオで取り上げたいのがですね、日本 IBM のエンジニアだった竹下徹さんのお話、これを取り上げたいと思います。まずですね、東京オリンピックについてなんですが、第1回アテレオリンピックに出場した選手の数が、14カ国280名だったのに対して、第18回となる東京オリンピックでは93カ国、5152名とものすごい規模になっているんです。競技も増えて20競技163種目。で、種目や選手が多くなるにつれて競技の結果をその記録して着順をつけるのも、ま、時間と人手がいるようになりました。そのためこの東京オリンピックでは従来とは全く違う最新式の速報システムを導入しようという話になったんです。それがコンピューターのリアルタイムシステムによる競技結果の速報。このオリンピックのシステムを担当したのが当時32歳だった日本 IBM のシステムエンジニアである竹下徹さんだったと。責任者が竹下さん、そして3名の部下と一緒に、ま、細々とスタートを始めたこの仕事だったんですが、当時のことを竹下さんこのように振り返ってます。リアルタイムで競技の結果を集計したのは歴史上東京オリンピックが初めてのことでした。ローマ大会までは記録をタイプしたものを本部に電話で送る、あるいは運ぶことが記録集計でした。私は最初のうちオリンピック記録にわざわざリアルタイムシステムを組み込むことには懐疑的でした。コンピューターを入れることでどれほどの意味があるのかがちっともわからなかった。というのも、コンピューターは計算する機械だからです。オリンピックで計算が必要な競技といえば、体操、馬術、射撃くらいのものだし、しかも大した計算ではない。陸上や水泳は見ていれば誰が一着かすぐわかりますし。しかし、やっているうちにエキサイティングな仕事だとわかってきました。コンピューターと伝送システムを組み合わせれば、競技の結果が立ちどころに分かります。そしてどこの競技場にいても他の会場の結果が分かる。それにコンピューターならば世界新やオリンピック新記録といった過去の成績を無限に保持しておくことができるからすぐに引き出せる。私たち開発者がこだわったのは汎用の商用機でシステムを開発することでした。はい、というわけで、まあ、実際このシステムはオリンピックが終わった後様々な分野にね、システムを売ることができるというわけで、まあ、IBM としてもそのノウハウが蓄積された素晴らしい事業だったんですが、僕が驚いたのは竹下さんが最初懐疑的だったことなんですね。もう当時のコンピューターってのがただの計算する機械だったっていう、まあ、当時32歳という年齢を考えても、またその当時の時代背景を考えても妥当なのかもしれませんけども、今とはだいぶそのコンピューターの考え方が違うわけですね。で、今でこそ当たり前なこの速報システムなんですけども、非常に効果は大きかったそうです。特に小さな国の取材班なんかがですね、来た時に、まあ、20競技、163種目あって、いろんな競技場があるわけなので、全部取材できないんですよ。でも、このコンピューターの記録を見れば、どの選手が1着を取ったかすぐわかる。というわけで取材班が一人でも少なくとも結果だけはわかるという、まあ、素晴らしい成果を出したらしいです。 で、このリアルタイム速報システムの成功がですね、まあ、オリンピックが終わった後も、IBM にとって大きなビジネスチャンスになったことは言うまでもありません。以上、IBM の話だけをね、一部抜粋しましたけども、本の中ではね、もっと詳しく書かれてますから、ぜひぜひ皆さん読んでみてください。日本人が初めて世界を意識して世界と戦う場になった東京オリンピック。著者が15年にわたって取材し続けてきた記録です。今日本が弱くなっている時だからこそ、ぜひね、皆さんこちらを読んで、よし、この時代みたいに頑張らなきゃと思ってください。では、書籍情報です。東京オリンピック物語、野実ねお出張、小学館より税込み1890円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあなんかプロジェクト X みたいな感じで非常に楽しく読める本ですからね、ぜひ読んでみてください。では関連書籍のご紹介。まずは新刊ラジオ第621回2008年9月30日号、オリンピックはなぜ世界最大のイベントに成長したのか、オリンピックつながりでこちらの一冊。そして、新刊ラジオ第1075回2010年3月13日号、ちっちゃいけど世界一誇りにしたい会社、日本中から顧客が追いかける8つの物語。これはまあ知られざるストーリーみたいな感じですね。まあ、ちっちゃいけど世界一誇りにしたい会社、まさにそのタイトル通り、会社のね、あの素晴らしい人材のお話が書かれています。そして3つ目、新刊ラジオ第1077回2010年3月16日号、渋すぎ技術に男泣き。これは漫画形式の本なんですけれども、皆さんが何気なく目にするもの、実はすごい渋い技術が使われたりします、というお話です。まあ、そんな感じでね、こういうその知られざるお話、裏方の世界というのもぜひね、見てみてください。意外と熱いんです。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。